さて、今日は二人でやっていきましょうか。
そうっすね。MK がちょっとバタン球してしまったらしいので、二人会です。
OK。
うぃ。
じゃあ、ちょっと僕から話題を。
はいはい。
いや、最近さ、その、
うん。
このご時世だから外に行くこともあんまりなくて、で、多分いろんな人がさ、新しく始めたことがなかなかないような世の中だと思うんだよ。
うん。へえ。
そうそうそう。でも、僕最近結構新しく始めたことたくさんあってさ。
いいね、それは。
そうそうそうそう。まあ、具体的に言うと、アスケンっていうダイエットアプリと、あと、この前の回でも話に出たマネーフォワードをめちゃくちゃ活用してるみたいな話が出てたから、僕も真似していろいろ活用してみようと思って、金銭を管理し始めたっていうこの二つなんだけど、
いいっすな。
まあ、あれですね。まとめて一つの動機があるんだけど、その動機っていうのが、年齢の圧に負けて、生活を整えようと思ったんだよね。
なるほどね。
そうそうそ
もういい歳してるしってい
う。そうそうそう。
う。うん。
もともと僕は、年齢的には、まあ、24、大人なんだけど、ずっと精神的には子供で居続けたいっていう謎の、なんだろうな、志があって。そうそうそうそう。
わかる。
なんか、ちゃんとしなきゃいけないみたいな社会の圧があるじゃない？
なんかね、漠然としっかりしろって言われるやつね。
そうそうそう。あの風潮がめちゃめちゃ嫌いだから、それにレジスタンスの意味を込めてずっと子供らしく生きようっていう志があったんだけど、さすがに24、25になってくるって、みそじになってくるにつれて、そうも言ってられない圧があるなーっていう気がしてきたんだよね。
いやー、わかる気がする。
ねえ。そう、なんか同期が結婚したり家建てたりとかいう話聞いてたら、やばい、このままじゃいけないみたいな。で、とうとう、その圧に負けてさ、そう。それで、食に気を使ったりとか、怠惰なコンビニ飯とか、スーパーで買った弁当とかいうご飯をやめて、ちゃんと栄養を考えて食べるようにしたりとか、あとは、さっきも言ったけど、マネーフォワードで、入ってくるお金、出ていくお金、ちゃんと管理して貯金し始めようとしたりだとか してて、
大事だからな。
そうそうそう。その二つについてちょっとお話をしたいんだけど、
いいっすよ。
そう。一つが、アスケンっていうアプリがあってさ、
そう。話聞いてめっちゃ気になった、そのアスケンっていうアプリ。
そうそう、ダイエットアプリなのかな？多分。そう、記録ダイエットっていう種類のダイエットがあってさ、多
あ
分
りますね。
その一種だと思うんだけどさ、その毎日、体重測って体重と体脂肪率どうだったかとか、朝昼晩何を食べたかみたいなのを記録するアプリで、で、何がいいかって、アスケン使うとなんか、食べたものの名前で検索すると、もうメニューが登録されててさ、
すごい。
そう、なんか、味噌汁とか、ハンバーグとか、なんでもいいんだけど。まあ、一般的な、カロリーとかさ、ビタミン何が入ってるとか、タンパク質何グラムとかが、すでに登録されてるから、そう、これ食べたっていうのを選んで登録するだけで、その日一日、どれぐらい栄養素取りましたみたいなグラフ出してくれるんだよね。で、なんかね、何が不足してるとかがわかるんだよね。
あそこまでわかるんだ。
そうそうそうそうそう。で、あとはなんかすごい、1ヶ月体重入力し続けたらさ、グラフになってて、何食べた次の日は体重痩せてるみたいなのとかも見れたりとか。そうそうそう。
いいね。
そうだ、記録してたら、やっぱり気を使うようになっていくみたいでさ、僕も例に漏れず。そうそうそう。で、なんか、ビタミンがめちゃくちゃ足りなかったりとか、あと、なんだっけな、運動したのもね、登録できるんだよね。なんか、ジョギングしました、何分間みたいなのとか。そう、それで、 消費カロリーと摂取したカロリーのバランスがうんたらかんたらってアドバイスくれるんだよね、お姉さんのキャラが。
はえー。
そうそうそうそう。それがなかなか結構良くて。
うんうんうん。
あとね、記録してみて分かったんだけどね。
うん。
タンパク質が普通に食事してたら圧倒的に足りない。
それな。
そう、びっくりした。
そう、タンパク質ってさ、
うん。
いや、野菜はさ、いいんだよ。野菜は明確に取れるじゃん。
うんうん。
ビタミンとか食物繊維とかってさ、なんか取りやすいんだよ。意識すれば、うん。タンパク質って難しくてさ。
ね。
その、ただただ肉を食えばいいわけじゃないじゃん。
そうだ、そうそうそうそう。
肉を食ってもそれが脂身だったりとかすると、
うん、
油分の方が多くて、バランスとしては悪くて。
うんうん。
純粋に良質なタンパク質をたくさん取ろうとすると、なんか、まあ、鶏肉を食うことになるんだけど、多分。
そうだね。
鶏肉と豚肉をバランスよく食べればいいんだけど、
うん。
でも結局さ、動物性タンパク質だから、こう、吸収が悪いとかさ、あるやん。
あるあるある。
そうそうそう。だからね、タンパク質はクソむずい。
ね、本当は毎日足りないって怒られてんだけどさ。うん、
だからね、
なんか、
プロテインいいっていうのは本当にその通りだと思う。う
ん、いや、ほんと、頑張って毎日飲んでる、プロテイン。うん、
えらい。
そう、サバスの粉プロテインをでっかいやつ買って甘さで、
うんうん。
頑張って牛乳でシャカシャカして飲んで。
緑色じゃねえ、銀色のパッケージのやつ？
そうそうそうそうそう。
あれね、なんか、本当は金のやつの方がいいらしいっすよ。うん、
マジ？なんだっけ？
そう。
ホエイスプロテインとソイプロテインがあって。
そうそうそう。大豆と、
うん。
あと、ホエイはあれだね。ヨーグルトとかのあの上澄みの白、透明な水。
あ、あれか。はいはいはい。
みたいなやつのベースの、その動物性なのか植物性なのか。
うん。
らしいんだけど。
はいはいはい。
なんかやっぱり、動物性のタンパク質の方が吸収しにくいけど。
うん。
その、あ、食べ物からは吸収、ん？食べ物。特に肉からは吸収しにくいんだけど、
うん、
こう加工して吸収率上げたものだと効果が違う団地らしいんだよね。うん、
マジか。
そうそうそうそう。で、加工して、なんか、下流にしてあって、他の栄養素とかもこうバランスよく入ってて、
うん、
で、吸収しやすいようになってるから、こううん、どうせならホエイを飲んだ方が吸収効率も高いよっていうことらしいんだよね。
そうなんだ。いやー、ソイプロテインの方買っちゃってるわ、今。そうか、今度はじゃあ、ホエイプロテイン買ってみよう。
そう。あれを飲んでるんだよね、僕。伝わんないと思うんだけど、
うん。
杉田智和のアニゲラディドゥーンっていうネットラジオがありまして、はいはい、そこに、
ありますね。うん。
B レジェンドだっけな。B レジェンドっていう、そのプロテイン作ってる、これはね、多分ブランドだと思うんだけど、
うん。
の、社長、だかが出てて、
うん。
でそこで、なんか、これはいいっていう風になんか、紹介されてたのを思い出したように、
はいはいはい。
買ってみたんですよ。
でこれ、
なんかね、味がね、何十種類かあって、
うん。
割と、こう、飽きずに飲めるらしいので、おすすめでした。
ビーレジェンド。
うん。
ビレジェンド。あ、調べたら出てくるね。ビレジェンド、う
ん。あとなんかアニメタイアップ多いわ。
マジ？
うん。
すごい。全然、サバスしか詳しくなかった。あ、ほん
と
だ。
グテタマとか、キティちゃんとか、ペコちゃんとか、いろいろある。
すごい。
そう。なんか、2種類ぐらい試したけど、あんまり外れなくてよかったっすよ。っていう。
あると思ったらやっぱりあったんだけど、ダンベル何キロ持てるの？
そうそうそうそうそう。
おー、すごいね。すごいいろんな味ある。
そう、これ、よかった。
ちょっと次これ買ってみようかな。
うん。
ココアかバニラしか知らなかったから。
飲み切ったらね、ぜひぜひ。
うんうん。買ってみよう。おー、すごい。中身のある話ができてるの、今。
いいね。そうだね。いや、ダイエットか。いや、僕も、あれなんだよね、うん。食生活が、 まあね、一人暮らししてるっていうのもあるし。
うんうん。
こう、米がね、うまくてね。
ああね、ご飯美味しいもんな。
そう、米のうまさに最近勝てないところがあるんだけど。
うんうん。
ちゃんと低GI な食品を中心にとってみたいな。はいはい、食物繊維とビタミンとタンパク質をバランスよくみたいなことを考えるんだけど。
うん。
まあ、むずいよね。
いやー、むずいよね。
そう。
いや、バランスいい食事、マジでむずい。
あと、あれよね。食べる時間が遅いんだよ、最近。
はいはいはいはい。
残業多くて。
うん。
そう。だからね、あんまり体に良くないなと思いながら生きてる。
いや、そうだね。なんか言うもんね。夜遅くの方がなんか、体に吸収されやすいから、脂肪になっちゃうみたいな。
そう。しかも、寝る時間がね、近いとさ。
そうす。うん。
どうしてもこう、お腹も休まらないし、
うん、
太る原因になっちゃうんだけど、ついついね。
うん。
疲れて、ね、すぐ寝ちゃうし。
ねえ。
いやー、困ったもんなんだよな。僕もちょっとやってみようかな。アスケン
ダー。ああ、いいね。そうそう。無料プランと有料プランあって、
うん。
まあ、マネーフォワードの仕組みと同じかな。
サブスクさせて、
そう。機能全開放みたいな。
はいはいはいはい。
最初は無料でも全然問題ない気はする。
うんうん。
僕ちょっとアプリに惚れ込みすぎて有料になってる、今。
お。有料になると、どんなことができるようになるんだろう。
栄養素、さっき言った、その、何がどれぐらい不足してますの栄養素グラフが見れる。
はぁ。
あとはちょっと忘れた。
ちょっと、こういうのはね、使い倒さないともったいないから。
ね、そうそうそうそう。
で、行きたいな。
あとね、いいところが、
うん、
iPhone の歩数計と勝手にリンクしてくれてて。
連動してくれんだ、そこは。いいね。そう。便利だね。
iPhone で運動を測ったらもう自動で入力されてるみたいなね。
良いね。
本当、自動がいい。僕はね、なんか、聞いたところによると、自動で入力できる体重計が売ってるらしくて、うん、Bluetooth かなんかで連動する。
ありますね。
あれ、ちょっと今狙ってる。体重計乗って、アプリに入力するっていう手作業もめんどくさいなって思ってきたから。
うんうんうん。そうだよね。なんか、一番難しいのってさ、
うん、
手入力入ると継続が難しいじゃないですか。
そうそうそうそう。
いや、その、手でなんか、しなきゃいけないし、それがちょっとめんどくさいってなると。
うん。
いや、どうしてもね。
続かないよね。
続けにくいというか。いや、続けるのはなんか大事なんだけど、大事なんだけど、っていう。
そう、継続のハードルをできるだけ下げたい派だから僕は。そうそうそう。
できるだけ下げて、下げて下げて下げて。
低いほどいいからね。
そう。ハードルは低いほどいい。
そう。古くからそう言い伝えられてるから。
うん。そうなんだよ。だってね。
ね。
マネーフォワードとかもそうだしけどさ。
うん。
結局、こう、MK がやってたみたいに、何、あらゆることを手入力して、うん、後からこう、ね、時間をかけて入力補正してみたいな。
うんうん。
め
ん
どくさいなってなるからさ。
ねえ、めんどくさいよね。
実際僕もなんかそれでこう、やることを少なくするために、
うん。
もう自動判定しか使わないようにしてたりとかするんだけど。
うん、うん、うん。
そう。結局それが、その、情報管理がめんどくさくて、まあ自動化してくれるんだったらその限りじゃないなと思って使ってるかな。
うん、うん、うん。
だから、金で解決したい。
ね。何でもお金で解決していきたい。うん。
せっかく社会人になったんだから、なんか。こう、まあね、学生の頃やってたみたいにさ、
うん、
自分でコードを書いて、こうやるとか、うん、地道な努力をするのもありなんだけど、
うん、
どうせならね、パッと。
そうだね。
そう。本質的なことに取り組みたい。
ね。で、ちょうどお金の話になったから、その、
うん、
話を移って、マネーフォワード、僕、前回の、ああ、前々回だっけ、お金回。
うん。
やった回を聞き直して、
うんうん、
それを参考にちょっとマネーフォワード自分でも、有料プランなって、いろいろ連携して、で、入力の種別を入れ直したりとか、いろいろして整えてみたんですよ。
うん
そう、そしたら、ちょっと一個、判明してさ、食費バカ高かったんだよね、僕一人なのに。
どれぐらいかかってたの？
普通に3万、4万超えてて。
ああ。
1ヶ月。これが、ちょっと比較対象わからないから、高いのか低いのかは、今んとこわかんないんだけど、自分が思ったよりも、めちゃくちゃ高くて、ビビった。
それは、あれ？実家で、お母さん、
うん。
の、ご飯を食べつつ、それとは別に3万円ってこと？
あ、いや、ご飯今んとこ自分で用意してるから。
そういうことか。
そうそうそう。
それで言うと僕も3、4万かかってるよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、いいんだ。
だい、でもね、3万安いぐらい。
あ、マジ？
うん。あ、安いぐらいなのかな？一食。一食300円以内に収まってたら、月だいたい3万ぐらいになるんだよね。
はいはいはい。
うんうん。
そうかそうかそうか。
そう。で、一人暮らしで3万円なら、まあまあ普通ぐらいだと思う。
あ、じゃあ、なんでもなかった。
あんまりね、いやなんかそれが10万超えてるとかだったらちょっと気にした方がいいんだけど。
ああ、やばそう。うん。
うん。まあ、言うても、
うん。
まあ僕の給料の水準を、うん、まあ適当に、まあ社会情勢的に話すと、
うん。
まあ給与テーブル的に、こう、学部卒だったら、25万から30万ぐらいがスタートで、
はいはい。
で、まあ僕は3年目で、査定が6回か。違う、査定が今4回あったんだよね。
うんうん。
で、まあ、平均的な上昇率でいくとすると、まあ、ある程度の、なるじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、3から5万かかってたとして、6分の1だよね。
うんうんうんうん。
全体の。だから、なんかね、そこまで気にしなくていいと思う。
あ、そっか、なんか計算あるもんね。全体の何割だったらセーフみたいな。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
とか、なんかそういう計算して、あ、まあ大丈夫か、みたいな感じで。
なんだ？
いろいろ計算して。
はいはい。なんか、僕の調べたサイトがあれだったのかな？なんか、食費は、1週間で6000円を目安にすると節約できるみたいなサイトがあってさ。
ああ、そうだね、そうだね。
で、
節約するんだったらそう。
ああ、そっかそっか。あ、そっか、節約するならか。
そうなんだよ。節約するなら6000円くらいで、うん、まあ大体目安になって、うん、6000円だとさ、
うん、
月4週間あるから、
うん。
だいたい2万4000円ぐらいじゃん。
はいはいはい。
で、なんか、上振れ引いたときに、
うん。
まあ、バッファーとして6000円ぐらい見えるから、まあ、3万円ぐらいみたいな。
うんうんうん。
で、一人暮らしの、まあ、平均が4万から3万なんだよ、確か。
うんうんうんうん。
どんなに頑張って食ったって4万から3万ぐらいに収まるんだけど。
うん。
で、そっから、節約って考えたときに、月のバッファーから6000円
はいはい。
を差し引いて、まあ、2万4000円ぐらいにしたいから、こう、週次6000円って言ってるんだと思う。
なるほどね。
うん。
いやー。やばい。世間知らずが露呈して
きた。いやいやいや。あんまり気にしなくていいと思うけどなーって。
なんかね、そう、世間知らずついでにいろいろ暴露しちゃうと、
うん、
そのなんか、言っても2万円ぐらいなのかなーって思ってスーパーで買い物してて、
うん。
っていうのも、なんか、1ヶ月1万円生活ってあったじゃん。
うん。
だから、なんか頑張れば、全国民1万円で1ヶ月生活できるんだろうなっていう、思い込みがあって。
はいはいはい。
それが根底にあって、食費そんなかかるもんでもないのかなって思ってて、
うんうん。
いざ計算したら3、4万でちょっとビビったっていうのがあるんだよね。
なるほどね。
そうそうそう。ちょっとね、1ヶ月1万円生活すごいっていう結論だわ。
1ヶ月1万円生活はあれ、ちょっと、まあ、企画なんでね。
そう、ちょっと異次元すぎた。
だって、あれじゃん。チネリとか言ってさ、小麦粉の塊作ってさ、ふかして食ったりしてるからさ。まあ、それ、ね、炭水化物に抑えれば、まあ、
うんうん、
生きてはいけるし、金はかからないけど、うん、
確かに。
あ、そうそう。炭水化物を取りまくると、うん、食費は下がる傾向にあるからね、うん。
そっかそっかそっか。
そう。米もそうだし、 パンもそうだし、パスタもそうだし、麺類とかね。
うんうんうん。
ああいうの中心に取ったら、食費は安くなるんですよ。
うんうんうんうん。
し、腹も膨れるから、いいんすけど。
うんうん。
なんか、ね、さっき言った、そう。年齢に対して、その炭水化物ばっか食っていいのか、みたいな、うん。
はいはいはい。
のがあって、野菜とか肉とかをちゃんと買い出すと、
うん。
平均的なところに、こう、張り付くんだよね。
うんうんうんうんうん。
っていう感じです。
なるほど。いや、勉強になる。いや、ちゃんと、ね、メリハリをつけて、生きていこうと思います。子供の部分は子供を出して、大人にならなきゃいけないところは、年齢相応の大人になっていければなって。
はいはいはい。
思ったっていう話でしたね。
いや、いい話。
いい話だった。
いい話だ
った。やったぜ。
いやー、難しいよなー。
ねえ。いやー、そんなとこで次行きますか。
そうしますか。じゃあ、次僕からなんだけど。
うん。
よくこう、時間と金のかからない趣味がいいなーとか、あるじゃないですか。うんうん、いや、なんかこれは、先月くらいに髪切りに行った時に、なんか、美容師さんと話した話なんだけど、なんかどんな趣味だと、こう、偏見がないのかみたいな。どんな趣味だと、こう、一緒に暮らしてて問題ないかみたいな話になって、なんか金と時間のかからない趣味がいいみたいな話になったんですよね。で、ああ、まあ、そうですよね、みたいな。はははーって笑ってこう、その時は話してて。
うん。
いや、俺もね、その時はね、ああ、確かにな。まあ、人と暮らすっていうか、家庭持ったら、
うん。
その方が大事だよなーと思ったんだけど。
うん。
改めて、なんか昨日ぐらい思い立って。いや、待てよ。
はいはい。
金と時間のかからない趣味ってなんだろうって思い返してみたんだよ。
うんうんうん。
そしたら、ないんじゃないかっていう結論に、一旦着地して、
うんうん、
趣味というのは、
うん、
金と時間をかけてこそ趣味足り得るのではないかという仮説をね、
おー、
そこで弾き出したわけですよ。
なるほど、逆だったわけだ。
あ、そうそうそう。金と時間がかかるからこそ趣味になるのではないかという。
うんうんうん。いや、深いな。
そうそうそう。待遇取れば、金と時間のかからないものは趣味ではないというふうに言えたわけだから、それは何か通るんじゃないかというふうに思って。
うんうんうん。
何か。
確かに。
なんか、我々が持ってる趣味、いくつか挙げていって、うん、それらがこの例に反していないかどうかを検証しつつ、うん、じゃあ、うんうん、実際に金と時間がかからない趣味って何かあるかなっていうことを探していきたい。
具体例を挙げるということか。
そう。なんか、我々の趣味は、なんだろうね。うん、
まず、うん、ポッドキャスト。
うん。ポッドキャスト。これは、
時間かかるし、お金もかかる、
うん。そうだね。時間は収録時間を定期的に設けてるし、まあこれは我々 MK にこう、一任してしまってて、こう、負荷がかかっててあれなんだけど、こう、編集とかね。それこそ、我々で言ったらサイトを自分たちで作るとかさ。
ああね、かかるね。
そうそうそう。次の収録は、こういうこと話したいなっていうのを考えたりとか。
うん。
まあ、時間かかってますよね。で、金もかかってるよね。うん、マイクを買ったりとか、
うん。
定期的なサブスクリプションのサービスでホスティングしてるサービスがあったりとか、
うん。
まあ、それこそ収録機材ね、さっき言ったマイクとか、
うん。
もう定期的に、こう、いいものに変えたいみたいな欲求もある。あ、それはね、
うん。
一回買えば問題ないけど、金はかかってるわけで。
そうだね。
うん。我々だって、月、何本かかってるんだっけ ?1000 円とか?
サブスク料金。
10ドルとかかかってるんだっけ?
うんうんうん、うん。
だよね。とか、かかってるんで、やっぱりこう、これは、彼のと時間がかかってる趣味だと言えそう。
そうだね。いやー。どうしようもねえな。
どうしようもねえな。
あとはオタクの活動ですか?
うん。まあゲーム、アニメ、
うん、
VTuber?
うん。
漫画、本。まあどれも時間も金もかかってるわけですわ。
そう。
湯水のように使っとるわけですわ。
だね。しかも、なんか、お金を使うことでさらに深みにはまれるっていう効果はあるような気はしてる。
うん、うん。
ね、物を買うことで応援してるっていう自負がある、出てくるみたいな。
そうだね。なんかやっぱり、こういうファン活動というか、コンテンツを消費する活動ってこう、うん、いろんなものを見て、聞いて、
うん、
触ることによって、こう自分を沼に落とし込んでいく過程があるじゃん。
うん、
それはめちゃめちゃ大事だからさ。やっぱり金も時間もかかっちゃうよね。うん、
いやー、そうだね。
うん。
あ、今のでちょっと見えたな。あの、トッシーの言わんとしてることが。
お。
あの、金と時間をかけてこそ趣味ってさ、
うん、
今自分の中で完全にピンときたんだけど、
うん、
その、具体例としてはオタ活ってさ、
うん、
さっきも言った通りさ、
うん、
あの、どんどん、その有料のライブを見たりだとか、
うん、
グッズを買ったりとか、サイリウム持ってきて応援したりだとかする、すればするほど深みにはまれて人生がハッピーになっていくじゃない？
そうだね。
それってつまりお金をかけてこそ趣味な足り得るみたいな。
イエスイエス。
ことに直結しそうだなって今自分の中でロジックが組み上がってしまった。
イエスイエス。まあね、やっぱりなんかお金か時間がかかってれば、
うん、
こう思い入れが強くなって、
うん、
思い入れが強くなるとそれをさらにやっていこうっていうモチベーションにつながって、
うん、
モチベーションがあると継続するから、あ、やっぱり趣味になるなって。
そうそう。うんうんうん。
結果としてこう相対的に見ると周りのことより自分の時間を使ってるから時間がかかってるっていう風に見える。
うん、確かに。
いや、
完全に方程式成り立っちゃったな。
いや、ロジックできましたね。
証明完了。
証明完了 QED。でね、まあ我々以外の趣味、我々がやってない趣味もそうじゃないですか。まあ、
うん、
オタ活に近いかもしれないけどアイドルを追ってる人は、
うん、
もそうだし、
うん、
まあ筋トレとかもね、
そうだね、
体一つで できるから金も時間もかかってないっていう言い訳は
、うん、
今の説明ではつかないわけで、
そうだね、
金も時間もかけてるわけじゃん、うん、ジムでしょ、
うん、
なんか機材買ったりとかさ、
うんうん、
まあそれこそ服とかもね、
うん、
あるし、計測系のデバイス買ったりとかあるからね。
そうだね。
そう。
うん、
今のこう仮説を否定することはできないわけだ。
そうだね。どっちかは確実にかか
る。あ、そうそうそうそうそう。
うんうん。
で、一般的な読書って言われるものもやっぱりそうで、うん、やっぱね、
うん。時間かかるね。
そう、金と時間がかかっているからこそ趣味足り得てるっていうのは、
うん、
言えそう。
言えそう。
よかった。よかった。っていう感じで、じゃあ逆に。
という感じで、ほいほい。
これを否定する趣味を探したい。
確かに。でも否定ってむずいよね。
そう。金と時間をかけずに趣味とできるもの。なんだろう。くしゃみとかかな。
くしゃみが趣味、やば。すごい性癖だな。
いやー、わかんないんだよな。趣味ってなんだろうって、また思い返すことにこうなるし、哲学っぽくなるから。
うん、
長くなる。
定義から知らんす。定義をきちんと決めてからスタートするやつだ。
ってなことを話してたら、まあそろそろ30分なんで。
うん。
MK からね。言い使っておりますから、30分でちゃんと締めろと。
ね。まあ、ちょうどいい時間ですよ。すごい。
ということで。
ぴったり収まった。
じゃあ、
うん、
今週はこのあたりにして。
うん。
しまいますか。
OK、じゃあ、
アウトロは、どうしよう。
読みましょう。
はーい。お願いします。
はい。今日は80回。
うん。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/80にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now, a short commercial break.
現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。